皆さんおはようございます。エクスラパスラジオトークズボンの短いやつです。この番組はレバンガ北海道ブースターのズボンがその日にあった日本バスケ情報を拾っていきます。7月の14日号ですね。はい、今朝のね4時台なんですけどね、早く起きちゃいまして、短いですね、撮ってなかったんで撮ろうかなっていうふうに思ってやってますけども、相変わらず声がね出ないと思いますのでよろしくお願いします。まず島根関係なんですけどね、これは昨日のね、ニュースで出てたんで、リリースで出てたんですけれども、昨日ね、B リーグの、開幕カードのことでね、話が終わっちゃったので、ちょっとね、今日扱おうかなっていうふうに思うんですけれども、新外国籍ね、ペリン・ビフォードっていうね、アメリカ人選手を獲得したそうです。198センチのね、100キロで、フォワードっていうことなんで、まあ3番選手なのかな、2番、3番って感じなのかな、っていう感じでね、インサイドの選手ではなくて、ちょっとね、サイズの小さい、外は打てないのかな、わかんないけれども、外打てなかったらでも結構やばいかな、わかんないけどね、どうなんだかなっていうのは分かりませんけれども、この選手を獲得したということで、島根ね、外国籍連れてくるのうまいですからね、ちょっと期待せずにはいられないんですけれどもね、昨シーズンのね、クエリとかカーターも良かったですし、その前にいたね、エチェニケと、ロスコアレなんて、もうもはやね、次は B1 選手ですし、ジョシュ・スコットもそうだしね、ジョシュ・デイビスもそうだし、ブレンダン・レーンとかもいましたしね、タイラー・ストーンはちょっと違うかもしれないけども、島根の外国籍はね、結構注目したいなっていうふうに思ってるので、このペリン・ビフォード、26歳、まだ若いね、結構ね、ちょっとね、注目してみていきたいなっていうふうに思っています。で、今日はね、島根のニュースが、その他に2つ出ていて、まず、橋本直樹選手、が、横浜でね、できましたけれども、島根に移籍ということが決まったようです。まだ27歳なんだね。もうちょっと言って、そんなイメージがあるけど、意外と若い。ごめんね、失礼なんだけれども。でもね、スリーとか結構な感じでね、入れてきますし、左利きだしね、いろいろと使える場面は多いとは思いますし、横浜でもね、スタメンで出ることもあったのかな。そっか、ほぼスタメンか。30試合中29試合スタメンで出ているので、いい選手を獲得したなっていうふうに思いますけれども、富山にね、いたりとかもしましたが、島根か。意外っちゃ意外だなっていうふうに思いましたけれども、相馬くんが出たりとかもしていたので、そこでこうね、同じようなタイプの選手っちゃ同じようなタイプの選手なのかな。獲得したっていうのも考えられるので、頑張ってほしいなっていうふうに思いますね。はい。で、あとね、ニカ・ウィリアムズですよ。ウィリアムズニカって言った方がいいのかな。が、島根に加入ということで、ね。ニカがいるから、昨日、その前のね、ペリン、ペリンが獲得できるっていうのも多分あると思うんですけれども、インサイドの選手がいるっていうことはね、その分、キカでいるから、他のね、キカじゃないや、外国籍をね、そこでインサイドで4人固めるっていうのも、ありですけれども、そうしなくても済むっていうのが、キカがいるね、メリットなので、そういう使い方なのかなっていうふうにはね、思います。はい。で、西宮にさ、新外国籍ですね、アレクサンダー・ルオフ、すごい、3が 41.4% とかって書いてあって、さっきのペリンと同じぐらいのサイズだね、198センチ、98キロ、ガード兼フォワードなので、で、G リーグとかね、にいたみたいですけれども、ドイツリーグで13試合に出場、10.9 得点、3ポイント成功率 41.4%、すごいね、どのぐらいで指導してるか分かりませんけれども、10得点だから、そこまで3で、めちゃめちゃ打ってるってわけではないとは思うんですけどもね、楽しみですね。一瞬パッと見写真見た時にウィル・クリークモアみたいな感じがしたんですけれども、こういうねフォワードタイプの選手を獲得したということで、で元々ねその西宮にいた、バーンズ、ドゥレイロン・バーンズ、すいません、ちゃんと 結構ね、もう4シーズンもいるんですけれども、まあ、西宮にいた、バーンズは、アスフレに移籍ということで、194センチなんでね、まあ、フォワードをやったりとかしてましたけれども、本来は多分ガードの選手なんだろうなっていうふうに思いますけどね。うん。まあ、もう4年西宮でやっていて、B1 でもね、やってましたんで、レバンゴともね、対戦してたので知ってますし、で最近ちょっとね、昨シーズンとか僕西宮の試合、多分ほとんど見てないので、最近どんな感じだったのかね、全くわかんないんですけれども、うん。まあね、でも日本で長くやってるこういう194センチ、うん、まあフォワードのね、タイプの選手って、そんなに多くないので、うん、目立ってはね、いましたけれども、まあね、アスフレ、これで、結構、なんだろうな、なんつうの、実績のある、外国籍を獲得したっていうことでね、うん。まあだって、そもそもアスフレあれでしょ、外国籍が複数年っていうのがいなくて、初めてね、今年2人複数年っていうか、その2年目をなって、うん、それにプラスしてね、日本にもうずっと慣れているこのバーンズがね、来てくれるっていうことで、アスフレとしては外国籍はね、結構今年はいいんじゃないのかなっていうね、感じはしますけれども、うん、楽しみだなぁ、うん、っていうふうにね、思っています。まあ、そんな契約系はそんなとこですかね。はい。で、ちょっと気になったのが、メディアブリーフィングね、オンラインで理事会がね、あった後にやったみたいなんですけれども、その、アジア枠の対象選手がね、詳細が発表されたみたいですね。うん。いずれかの、ね、もともとね、その中国、チャイニーズ、台北、うん、インドネシア、フィリピン、韓国の5カ国っていうのはね、発表されてたんですけれども、まあ、その辺の単一の、国籍、うん、で、この5カ国以外の、帰化の人、うん、は対象ではないっていうね、ことなので、まあね、アメリカ人とかがね、今度例えば韓国とかフィリピンとかにね、うん、帰化した場合にも、まあそれはアジア枠にはならないっていうことになるみたいですね。うん。で、国籍が2つある場合には、二つじゃない、多重か。多重だから何個もある人もっているのかな、わかんないけども、ごめんね。うん。その5カ国の国じゃないとダメっていうことみたいですね。うん。だそう考えると、うん、まあ、いずれにしろさ、要はアメリカ出身の選手とか、うん。そういう選手は、まあ、対象にならないってことがね、明確になったってことですね。はい。じゃあ、そんなとこですかね、今日はね。はい。終わりにしたいと思います。Twitter の文字を発信してますので、ぜひフォローお願いします。Instagram もやっています。YouTube とね、Podcast も毎週配信しています。YouTube ね、配信しました。Podcast も配信しました。ついでに言うとね、山本修介の、YouTube も配信しました。うん、14日の日にね、はい。ぜひ見てください。ではね、ちょっと今日全然頭回ってなかったけれども、はい。以上となります。ありがとうございました。はい。では、いってらっしゃい。